Today we are going to be in Obadiah. 今日 Obadiah 章ですね。Obadiah is, again, it's a prophetic book. He's a prophet. It's the shortest book in the Old Testament, for sure. The smallest book. で、Obadiah って旧約聖書の一番小さく、この短い預言者の書。And as always, we look at background, except for Obadiah, there's not much. We don't know much at all. で、いつもこの新しいところを学び始めるとき、その背景とか紹介とかをするんだけど、正直、Obadiahのことをあんまり知らない。You know, there are four prophets in the Old Testament that we actually know nothing about. で、旧約聖書の中に4人の預言者はね、について何も知らない。ことがいるんですよ。ハバクク、ハガイ、マラキ、あとこのオバデヤ。So it's Obadiah, and then later on we're going to see Habakkuk and Haggai and Malachi. It doesn't write anything about them. We don't know who they are. だから、まあ本当に、彼らは誰だとあんまり知らない。In the Bible, if you do like a word search for the name Obadiah in the Bible, you're going to find that there's 13 of them altogether. で、
なんか聖書のソフトを持ってる方とか、Obadiah っていう名前を検索したら、聖書の中に13人の Obadiah がいるんですよ。
They're all different. I guess it was a common name.
まあ、Obadiah っていう人が結構いたそう。でもみんなそれぞれ違うんですよね。
We don't know when this guy lived necessarily. We don't know when he wrote this prophecy. Some people think it's before Joel. He was probably a contemporary of Jeremiah.
だからいつ、まあどこから来た、どこ出身かとか、いつこの預言者の書を書いたかとか、あんまり知らないんでしょ、正直。まあある人は、ヨエルのちょっと前とか、あと、エレミアと同じエレミア時代に予言してたとかそういう考え方もあるんですけどね。でも正直知らない。
The only thing we know about Obadiah here is the meaning of his name.
だからオバデヤに関すること知ってることって一つしかない。それは名前の意味ですよね。
Obadiah means servant of Jehovah Yahweh.
で、オバダヤっていう意味は、オバデヤっていう意味は、ヤウェのしもべ。エホバのしもべっていう意味。
And when you really think about it, that's what it was, right?
で、本当に、このオバデヤの話すると、まあその通りだとわかるでしょ。
You know, a servant is, they're nobodies back in that day. They just did.
昔、このしもべっていう人、本当に名もない人でしたですよね。だから、家系図とか、あんまり気にし、されなかったとか
Nobody cared about their genealogy or anything like that.
No one looked up to them. 誰にもあんまり尊敬されてなかったとか。でただ主人を奉仕しただけですよね。
They just served their master.
And that's what we see here with Obadiah. で、Obadiah見るこれから見るとまあそういうことだとわかります。
But still, God used them mightily with this message.
でも神様が Obadiah を用いてメッセージを送ったんですよね。
Which brings us to the theme of this book.
だから、それを分かって、このテーマ、この課題に行き着くんですよ。
It's kind of a unique theme because this prophecy isn't primarily aimed at Israel.
で、ちょっとユニークなこの課題、テーマがある。なぜかというと、イスラエルとユダにはあんまり関係ない話がたくさんあるんですよ。エドムに向けたものでしょう。
It's aimed towards Edom. Obadiah is a prophecy about the destruction of Edom.
Obadiah っていうのはエドムの破壊に関する予言でしょう。
That God is going to judge Edom, right?
Now we have to remember who Edom is. なんか神様がエドムを裁かれるよっていう意味、話があって、でもまずエドム人は誰でしたかってみんな覚えてるでしょう。
It was the land in modern day Jordan, so it's southeast of Israel, Jerusalem there.
まあ現代のヨルダンっていう国のところだから、イスラエルの南東、東南東の
あの地域にあった、まあ、民族みたいな人。
And、you don't have to turn there, but in Genesis 36, we know that Edom,、and if you look at Genesis, we know that Edom is our, Edomites are the direct descendants of Esau, right?
で、開かなくていいんだけど、創世記見ると、例えば36章とか見ると、あの、エドムは、エサウ、ヤコブとエサウの直系の子孫って書いてあるんでしょうね。
そしてみんなはエサウは誰だかって覚えてるでしょ？誰だったか。
And everyone remembers who Esau was. Abraham, father of the Jews, had a son named Isaac.
で、イスラエルの父、アブラハムが、息子がいて、イサクでした。
And Isaac had two sons, right? With his wife Rebecca.
で、イサクがレベカと一緒に双子がいたんですよね。
And one was Esau, the older one's name was Esau, and the younger one's name was Isaac.
あ、Jacob. で、お兄さんの方がエサウで、もう双子だったけど、お兄さんの方がエサウで、弟の方がヤコブでした。
Rebecca was pregnant with the twins. God prophesied to her and said, "In your womb, there's two nations in your body, and they're going to be separated from your body, and one's going to be stronger than the other, and the older is going to serve the younger." Right?
で、まだこの妊娠中の時、神様がリベカに予言されたでしょ？で、その予言ってのは、あの、体内に、お腹の中に二つの国があるよって、その二つの国民が分かれ出ると、あと一つの国民はもう一つの国民より強く兄が弟に仕えるっていう予言がありました。
So Esau's older. We know that Esau was a man of the outdoors, right? He was a great hunter.
で、エサウ、みんな覚えてるかもしれないけど、エサウはね、この、あの、まあ、野の人でした。だから、あの、まあ、巧みな狩人とかって聖書に書いてあるんですよ。
Jacob was the opposite. ヤコブは正反対でしたよね。
ヤコブは、あの、穏やかな人で天幕に住んでいたって書いてある。
It says that he was a mild man who dwelled in tents. But you, if you remember what happened, let me really quickly review here. で、
もう少しだけ復習したいんですけど、ちょっとだけ。何起こったか覚えてるでしょう。ある日、エサウがね、帰った時お腹が空いてたんでしょうね。で、ヤコブが料理作りがうまかったんでしょうね。で、シチューを作った。
One day, Esau comes home, and、Jacob's home, and Jacob's like, he's a man, he's a mild man.、And he liked to cook, and he cooked a mean stew, I guess. And so Jacob, he was kind of a sly guy, and he offered the stew to Esau in exchange for the birthright.
で、あの、ヤコブはちょっとずる賢い人でしたから、あの、この長男の権利を、あの、引き換えにシチューを差し出したんでしょうね。
The blessing, it was the father's blessing, it was God's blessing.
それは、もうその権利っていうことは、もちろんお父さん、イサクの祝福とか、あと神様からの祝福でしたよね。
But remember, Esau, he was hungry. He wasn't just hungry, he was hangry.
で、エサウは hungry でしたよね。
hangry.
アメリカで新しい単語が出てきたんで、あの、お腹空いてるって hungry でしたね。h-u-n, hungry って。でも h-a-n, hangry っていう単語があるんでしょ。hungry と怒ってる、怒ってる、両方。エサウは hangry でした。
Esau was hangry.
You ever get so hungry that you're angry? みんなあんまりお腹スカスカなって怒ったことある？あるかもしれない。僕はある。昨日、じゃない。
It happens. But because of that, all his self-control, everything went out the window.
ね、怒ってきたんだから、あの、まあ、自制とかすべてもう、まあ、あの、すっと失われたんですよ。
And he's like, I'm so hungry, and it's a little exaggerated, right?
So emotional. He's like, I'm so hungry, I'm gonna die.
でも本当にお腹空いてるからもうすぐ死ぬかもって言った。
もう死なないんですよね。
He wasn't gonna die, but that's what he said. And so he said, so he agreed to sell his brother his birthright for a bowl of stew. だからシチューいっぱいで、あの、その長子の権利を売ろうとした。まあ本気じゃなかったけどね。He didn't mean it, but he meant it. Of course, the birthright's not worth a bowl of food, right? この長子の権利って、まあシチューいっぱいの価値もないんですよね。But what we're going to see, what we saw at that point with Esau, and pretty much the rest of his life, and then pretty much all his descendants, we're going to see this same sort of characteristic in them. で、そのこと、まあ、きっかけでもなかったけど、その時から、エサウの寿命の残りとか、生涯残りとか、あと子孫たちに同じ性格のことがあったんですよ。A fleshly way of thinking.People who took spiritual things very lightly. 本当にこの肉体的な、この貪欲な考え方。だから、あの、霊的なこととか、霊に関することとかを軽んじただけでしょう。Right? Instead of God's blessing, just give me some stew. だから神様の祝福いらず、ただシチューちょうだいって言った。Right? Think about that.Do we strive after other things in place of God's blessing? で、私たちはどう思うんですか？どうやるんですか？神様の祝福より他の人を、あ、他の人じゃない、他のことを追い求めてますか？これは、霊的な戦いのことです。That's what spiritual warfare is, right? When we're born, the Bible says our spirit's dead. We're dead.In our trespasses and sin.
聖書に書いてあるね、私たち生まれながら人間、私たちが生まれた時からもう霊が死んでる状態でしょって。もう背きと罪の中に死んでいるって聖書に書いてある。エピソード2章とか。
It says that in Ephesians chapter 2 actually. And yet, when we put our faith in Jesus, and we believe what he did on the cross for us, and we surrender our lives to him,Our spirit, which is dead, becomes alive again, and we have this fellowship with God, right?
でも、イエス様を信じて、十字架のことを受け取って、で、罪の許しとも受け取って、すべてイエス様に委ねたら、私たちの、まあ、すでに死んでる、この、霊が、もう生き返られるようになるんですよ。だから、クリスチャンは、born again Christian ってよく言われるんですよね。
That's why you've heard it before, being a born again Christian. We're talking about our spirits.And now we have this relationship with God.
だから神様とこの親しい関係を持てるんですよね。
But, because our spirits are alive again, we still have flesh while we're on this earth.
でもまだ生きてる、この世界の上に、この世に生きてる間にまだに肉が残ってるでしょ。だから、霊と肉がずっと戦ってるって。
And that's why our flesh and our spirit keeps fighting.And remember, Paul wrote about this in Galatians. He said, For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.
で、パウロがガラテヤの5章の17節、こう書いたんですよ。肉が望むことは御霊に逆らい。御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立してる。対立してるので、あなた方は願っていることはできなくなる。
And so Paul would later on, he's going to exhort the church. So walk in the spirit, make an effort to walk in the spirit.
だから後でパウロが、あの、そのガラテヤの教会にみんな進めようとしたんだけど、この、だから霊によってちゃんと歩みなさいよ。心の中に決めて、定めて、しっかり歩みなさいよって。
He's like,Continue to walk, make a choice in your heart to walk in the Spirit. Someone once said, you know, inside every Christian are two dogs. One's named flesh, one's named spirit.
まあ、誰かこういうこと言ったんですけど、クリスチャンの心の中に、2頭の犬を飼ってるって。一匹の名前は霊。その、もう一匹の名前は肉。で、いつも喧嘩してる。
And they're always fighting. And which one's gonna win?
で、どっちが勝つかって。まあもちろん、どっちをちゃんと養ってる、どっちをちゃんと餌をあげてる方が強くなって勝つでしょ。
Of course, the side that you nourish more, the side that you feed more is going to be stronger and it's going to win. We want to strengthen our flesh, not our flesh, but our spirit. だから霊の方を、まあ、あの強くなりたいんでしょうね。
But as we look at Esau here, we're going to see he lived for the flesh.
でもエサを見ると、あとエドム人たちを見ると、肉のためにだけ生きようとしたんだ。
And we see it in Esau's actual life. We're not going to look at it today.
で、今日見ないんですけど、エサウの、まあ、生活とか見たら、その肉体の強さってわかるんでしょ?
He married whoever he wanted to. He didn't care, right? He made empty promises and he had a short temper and he had made rash decisions, all these things.
例えば、結婚したい人と結婚したとかって神様を気にせずとか。もう空っぽの約束たくさんもした。もう守れなかったし。あと、あの、もう短期で、もう軽率なこの、こういう決断とかも何度もしたんでしょうって。
In fact, when, years later, when Isaac was old and he's blind and he's ready to give this blessing, Rebecca, remember Rebecca, helped Jacob to seal that deal, right? To receive the blessing.
で、もう、あの、時間経って、やっと、もうお父さん、イサクの方、まあ、目が悪くなって、もう早く、その権利の聴取を引き出そうとしたとき、その、お母さん、リベカが、ヤコブの方を手伝って、その、あの、権利を受けるために、いろいろしたって覚えてるでしょ?あの、創世記の25章、26章、まあ、28章までそこに書いてある。
It's in from Genesis 25, 26, actually all the way to 28. But when Esau finds out that Jacob took the birthright, remember what he did? He wigged out, right? He's like, I'm going to kill that guy.
で、エサウがその弟ヤコブがその権利を受けたって聞いたとき、何をしたかって覚えてる?弟ヤコブを殺そうとしたんでしょ、彼は。
And Jacob, being the mild man, what do mild men do? He ran away.
で、ヤコブは穏やかな人で、穏やかな人って何をするかって、戦うわけはなくて、逃げただけでしょうね。
Later on, we know in Genesis 32, they kind of reconcile, but the descendants of Esau, we're going to see that this fleshliness continues.
まあ、後で、あの創世記33章とかって見るとなんかあの仲直りしたことって話もあるんだけど、もう残念ながらエサウの子孫たちエドム人たちがまだこういう肉体の考えばっかりであの生きていたってわかるんですよ。
Maybe it was hard feelings and unforgiveness. Probably, right?
だもしかして恨みっことかこの許したくない気持ちがあったかもしれない。でもイスラエル嫌いだったんだよ。
They hated Israel, Edom, after this. And later on, we're going to see actually here in Obadiah some of the horrible things they did.
で、本当にあの憎んだから、これから Obadiah を、あの、イントロはちょっと長いんですけど、これから Obadiah を見ると、Obadiah を見ると、どんなひどいことしたかっても書いてあるんですよ。
So let's read here verse 1. だから一節今読みます。
Obadiah の幻。神である主はエドムについてこう言われる。私たちは主から知らせを聞いた。施設が国々の間に送られてこう言ったと。さあ、立ち上がれ、エドムと戦おう。
So God is going to raise up nations to attack and to judge Edom, right?
だから神様が、あの、周りの国を集めてエドムを裁かれるんだ。
Let's read to verse 4, 4節まで読む。
見よ、私はお前を国々の中で小さいもの、ひどく蔑まれるものとする。岩の裂け目に住み、高いところを住まいとするものよ。お前の高慢はお前自身を欺いている。お前は心の中で言っている。誰が私を地に引きずり下ろせるのかと。わしのように高く登っても、端々の間に巣を作っても、星々の間に主を作っても私はお前をそこから引きずり下ろす。主の言葉。 here we see the main reason why they get judged. で、なぜ神様に裁かれたかってメインの主な理由がここにあるんですよね。3節のところで。In verse 3. The pride of your heart has deceived you, it says. お前の高慢はお前自身を欺いているって書いてある。They had a pride problem. プライドの問題があったんですよ。You know, Edom itself, it wasn't like this great nation, powerful nation. They were small. They were kind of poor. で、エドム自体はね、まあ、素晴らしい大きな金持ち飛んでる国でもなかったんですよ。But one of the things they were proud of, it says here, was that the place where they lived. でも、その、住んでるとこ自体にものすごく自信があった。なぜかというと、ここに書いてるように岩の裂け目にあったでしょうね。だから、他の国が戦いに来ても結構安全なところでした。Even though they got attacked by other people, it was pretty safe because they were in the clefts of the rock, it says. Actually, you guys know the place Petra, right? Indiana Jones? ペトラっていう街知ってるでしょ？インディ・ジョーンズ見たでしょ？その崖の中になんか家とかが掘ってあるとか、ところ。それはエドム。That's part of Edom. もうだからなんか、もう本当に安心してたんでしょ、いつも。自慢で。自分の誇りになったの。それは、そういうことって。That became a pride thing with them. They felt safe and they bragged about it. And they thought so highly of themselves. で、だから、まあ、高慢になったって書いてあるんでしょうね。That's what pride does. それはプライドの問題でしょ。Anybody here have pride problem? もうプライド問題を持っている人ここにいますか？いなかったらすごいと思うんですよ。人ってプライドの問題あるから。If you say you don't, then I think that's pretty nuts because human beings, we all have pride. Right? Pride's a huge problem actually. You know, some would say that pride is sort of the root of all sin.まあ、本当にプライドって大きな問題ですよ。だから、まあ、すべての罪の根もうプライドかもしれない。And the thing about pride is, it really deceives us, like it says here. で、プライドの一番問題ってのは、ここに書いてる通り、欺くことがあるんですよ。It keeps us from seeing what's true. 何が正しいかで見れなくなってしまうんだ。Remember that story, Hans Christian Andersen, The Emperor's New Clothes? みんな裸の王様の話って覚えてるでしょ？裸の王様って。There's this king who's walking around naked, and he's too prideful to say he's naked. もう裸でブラッと歩き回ってる王様がいて、で、裸って言いたくないんだよ、プライドがありすぎて。で、周りの人も、ただあなた、裸だけでしょって言いたくなかったんですよね、みんなは。プライドがあったから。And the people around didn't want to tell him he was naked too, because they had pride. They wanted to show off. They didn't want to be called wrong. They were protecting themselves. 自分自身を守ろうとしただけでしょうね。だから誰も声であげて間違ってると言われたくなかったとか。That's what pride is, right?We think we're okay. それはプライドですよね。僕は大丈夫じゃないかなと思うでしょ。It's pride that makes us do selfish things. プライドがあるからわがままするでしょ。It's pride that makes us disobey God. で、プライドがあるから神様に従えなくなってしまうんでしょうね。It's pride that makes us forget God's promises. で、プライドがあるから神様の約束とかも忘れてしまうでしょ。And it's pride that makes us take credit for everything. Make ourselves God. で、プライドがあるから、すべて自分の手柄にするでしょ。自分自身を神にするとか。You know, C.S. Lewis, the guy who wrote Lion, the Witch, and the Wardrobe, that guy, he said, pride is a spiritual cancer which eats up love and contentment. C.S. Lewis 作家って、ナルニアが作った人、書いた人。がこう言ったんでしょ。プライドってのは霊的な癌、ただ霊的な癌。だから愛と満足感とか食い尽くすだけ。And it's pride that many times because of that becomes a sign of insecurity and inferiority. で、プライドがありすぎてるとき不安とか 劣等感の表れになるんですよね。不満もでなるとか。We become discontented. We become angry. 怒ってることもなるとか。We become judgmental. 他の人に指さしていつも裁こうとするでしょ。And the more judgmental we come, become what happens. We get lonelier and lonelier. で、指さそうとして、裁こうとすればするほど、だんだん、孤独になるんでしょうね。寂しくなるんじゃ。で、病気になるし、許せなくなってしまうし。We become unforgiving, we become sick.And we're the victim. We're always the victim. で、自分が被害者になるんです、すべて。自分のせいがないから、いつもみんなのせいにするとか、いろいろ。Make everybody else the problem. Pride is the root of that. もう、確かに、確実にプライドはその根っこでしょうね。そういう問題の。貪欲の問題とか、lust and greed problems。関係の問題、家族の問題とか、プライドでしょ。relationship problems, family problems, 心の問題とか、本当にプライドを欺くってわかるでしょ? You see how pride deceives us? And we stop trusting Jesus. だから、イエス様を委ねることもやめるんだ。やめてしまう。信頼できなくなってしまうとか。And what we see, this is the theme today, that pride left unchecked leads to judgment. で、今日の主な課題、テーマですけど、今日の。でもプライドは放っておくと裁きに至るはず。 God tells him at the end of verse 4, from there, talking about their pride, from there I will bring you down. だから4節のところで神様がね、私はお前をそこから、そこってのはプライドの立場から引きずり下ろすって、right? God resists the proudBut gives grace to the humble. 神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。And pride comes before the destruction and a haughty spirit before the fall. だから高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つって聖書にも書いてあります。Look at verse 5, 5節。盗人がお前のところに来るなら、しかも夜に荒らす者が来るなら、いかにお前は荒らされることか。彼らは欲しい分だけ盗んでいくではないか。ブドウは収穫する者がお前のところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さないだろうか。When robbers came, you know, they didn't take, usually if you got robbed, they don't take everything, right? で、盗む人が来るとき、すべて盗むわけないんでしょ。欲しい分だけを取って、で、残す部分がいつもある。When somebody steals your stuff, they don't steal everything. They steal what they want. They leave the rest. But here it tells us that when Edom is judged, everything's gone. でもここに書いてあるのエドムが裁かれた時、すべてがなくなるんでしょ。残り物ゼロ。Nothing left. Over. And 6 and 7, 6, 7. ああ、エサウが探し出され、その秘宝は見つけ出される。お前と同盟を組む者たちが皆お前を国境まで送り返し、親しい友がお前を欺いて征服する。お前のパンを食べていた者がお前の足元に罠を仕掛ける。こんなお前に英知はない。And so again, Edom, in their pride, they make alliances with other nations and everything, andThey thought they could make their own security and safety, but not when it's time to God to judge, right? だからエドムが、まあ、同盟とかたくさん結んだんでしょう。自分の安全とか安心を作るためにとか。でも神様の裁きが来るとき、そういうものがどうでもいいんですよね。あっても。いわゆる友達にもう売り切られたって書いてあるんでしょ。They were betrayed by all their quote unquote friends.Their friends attacked them. 友達に襲われたんだ。And look at 8 and 9, 8節、9節。その日には主の言葉、私はエドムから地ある者たちを、エサの山から英知を消し去らないであろうか。ケマンはお前の勇士たちは気をくじかれる。 虐殺され餌の山から人残らず立ち切られると。
Here we see another form of pride that Edom had. エドムはもう一つのプライドのこういう形もあったんですね。この知的プライドっていう。Intellectual pride, right? They thought they knew everything. 全て知ったと思ったんだ。
They thought they were wise. みんな知恵があったと思った。
Actually, it mentions Teman here. Teman here, you know, Edom was known to have wise guys.
で、ここ、テマンって書いてある。テマンってところ、エドムのところっていうのはもう、あの、知恵あるもの、賢い人がいると有名でしたんでしょう。
But it doesn't matter when you get judged by God, right?
でも神様に裁かれたら、そんなことはどうでもよかったでしょうね、もう。
Intellectual pride. Think about that.
知的プライドって。
Anybody here smart?
ここにものすごい IQ 高い賢い人がいますかって。
You think you have smart friends?
友達も頭いいでしょうか。頭いいでしょ友達。Siri とか Alexa とか Google とか。すべて知ってるでしょ。
We have smart friends, right? Siri and Alexa and Google, right?
So easy to figure, try and figure things out.
だから問題が起こってるとき、自分でもうすぐ解決できると思わない?
Only God can solve our problems, actually.
実は神様しかそういうことはできないってわかる?
Just ask Solomon, the guy who was the smartest guy in all the world, in history of the world. What did he say?
もしソロモンのことって覚えてるでしょ?一番頭いい人って世界の歴史には。
何言ったか覚えてる?
He said, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. This is Ecclesiastes 12, 13, 14. Fear God. Keep his commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. God's the most important thing. Remember, he tried everything else.
とソロモン覚えてるでしょこの伝道者の章の12章の13節14節
結局のところもうすべてが聞かされていることだ神を恐れ神の命令を守れこれが人間にとってすべてである神は善であれ悪であれあらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからであるって
ソロモンがいろんなことを試してみたんでしょうね女関係とか酒とか金を使うこととか、いろいろ試して、結局、神様のこと、とのことが一番大事だって分かった。
He tried everything. He messed around with ladies. He spent all his money. He tried to get drunk all the time. None of it worked. Only God. And here, Edom, they're going to solely rely on their wisdom, and God says, it doesn't matter. I'm going to judge you.
だから、エドムが自分の知的とか知恵だけに頼ろうとして、神様が、もうそれはどうでもいいでしょうって。裁かれるよ。
God says, I'm going to judge you.
Let's look at 10 to 14, 10から14。お前の兄弟、ヤコブへの暴虐のために、恥がお前を覆い、お前は永遠に立たれる。他国人がエルスレムの財宝を奪い去り、他国人がその門に押し入り、エルスレムをくじ引きにして、取ってその日、お前は、そ知らぬ顔で立っていた。お前もまた彼らのうちの一人のようであった。お前は兄弟の災難の日にそれを見ていてはならない。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜んではならない。その苦難の日に大口を叩いてはならない。お前は彼らの災いの日に私の民の門に入ってはならない。他でもないお前が彼の、破局の日にその災いを眺めていわてはならない。彼の破局の日に彼らの財宝に手を伸ばしてはならない。その逃れる者を断つために分かれ道に、立ちふさがってはならない。その苦難の日に彼らの生き残った者を引き渡してはならない。
You know what had happened was,Edom, they kept fighting against Israel, right? They didn't like Israel.
だから、これ見ると、エドムはいつもイスラエルが憎んで戦おうとしたんだ。だから、みんなと一緒にイスラエルもアタックしたって。
They attacked Israel with everyone else.
when Israel had a time of need, right? Time of calamity, they didn't help.
だからイスラエルのこの困ってる時、まあ、破局の日って書いてあるけど、全く手伸ばさなかったとか、ヘルプしなかったとか。
In fact, when Babylon goes and destroys Israel or Judah, the Edomites rejoice.
で、バビロンがね、イスラエルをアタックして、獲得した時、エドムが喜んだって聖書に書いてあるんです。
When Israelites tried to escape, the Edomites cut off their escape routes and turned them over to the enemy.
だから、イスラエル人がみんな逃げようとした時、みんなと一緒に参加してね、この逃れるものを断つために、分かれ道に立ち塞がったって書いてある。もう邪魔になったことがあったんですよ。みんなを引き渡したって敵に。
And then they looted and they plundered Jerusalem like everybody else.
そして他の異教な国と同じように財宝に手を伸ばしてたって、もう略奪したって。
Now, if somebody needs help, we should help them, right?
Obviously. これもまあ当たり前の話だけど、相手が助けが必要な時、もう助けないといけないって当たり前でしょうね。
Jesus said to pray for your enemies. Do good to them.
イエス様も言われたでしょ。敵を愛しなさい。敵のために祈りなさいとか、善を行いなさいとか。
You know, you ever seen these videos online of riots or people beating up each other and things like that?
みんなこういうこの、まあ、暴徒の動画とか、暴力の動画とか、なんていうかのバイラルビデオだから口コミ動画みたいな見たことあると思うんですけどね、
いつもそれを見るとき、すぐいつも気になることっていうのは誰が映ってるかっていつも気になるんで、僕は
Whenever I watch these videos, the first thing I think is, who's shooting this video?
They're standing there filming. 立って動画を撮ってるだけじゃん。目の前にヘルプが必要な方がいても。
Right in front of them, there's somebody who needs help, but they don't care, they just take videos.
No help.
Hey, we should help.
助けが必要な時、ちゃんと助けないと。もちろん。
But with Edom, what made it worse was
Jacob was their brother.
でも、エドムの方を見ると、もっとひどいことっていうのは、さらに悪いことっていうのは、ヤコブは兄弟だったって。親戚だったんで、イスラエルが。エドムの。
They were family. And they didn't want to help their own family.
自分の親戚、関係ある人を助けたくなかった。
How does that happen? How do we become enemies of our own family?
どうやって自分の親戚の敵になるの？どうやってこういうみたいなことが起こるのって。
Starts with unforgiveness.
許せない気持ちからスタートですよね、そういうこと。
Oh, I can't forgive you for what you did.
あなたが俺にやったことって許せないからって思うだけですよね。
You know, I guarantee everyone here has been wronged.
もう絶対これは 100% 確実なことで、みんなは不当な扱いを受けたことあるでしょうね。みんな。
Even by our families, probably.
で、家族にもあるはず。でも許さないといけないんですよ。
But we need to forgive. Unforgiveness causes bitterness. Unforgiveness causes hate. And it just gets worse and it worse and worse.
もう許せないって。思ったら、この恨みとか憎しみとかになるんでしょう。それは原因だよ。で、暴力とかも引き起こすと思うんでしょう。
God commanded us to forgive.
神様はみんなに許しなさいと命令したんでしょう。
And if we don't forgive, we're sinning actually.
だから、許せないって思ったら、それはたったの罪だけでしょう。
But why is it so difficult to forgive? again, going back, it's a pride problem, right? でもなんで許すのがやりにくい？プライドがあるから。
You know, Jesus, the disciples said, teach us how to pray, Lord, and he gave him the Lord's Prayer, right?
もう弟子たちがイエス様に祈り方を教えてくださいって言って、主の祈りを教えたんですよね。イエス様が。
Right after that, he said, and you guys got to forgive. It's connected to our prayer even.
そして、主の祈りの直後を許しに関する話をしたんですよ。まあ、祈ってるよ。僕は祈ってるよ。って言っても、心の中に許しがなかったら、神様聞かないんだ。
If we're unforgiven, if we have unforgiveness all the time and we say, oh, I'm praying though, I'm praying. God doesn't hear those prayers. In fact, Jesus said, right? For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
これまた6の14、15。This is Matthew 6, 14, 15. もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちを許しになりません。
If we remember Jesus, if we remember what he did for us, if we remember that we're dirty, rotten sinners ourselves, and God forgave us and saved us, then we understand the need for forgiveness.
だから、神様は誰だ、イエス様は誰だって本当に分かったら、そして自分がもう汚い、くだらない罪人だって本当に分かったら、で、許しの必要さって分かるんでしょうね。
Because God forgave us, we need to forgive others.
神様に許されたから、他の人を許さないといけないんですよ。
And forgiveness, here's the thing about forgiveness. It doesn't mean like you just ignore wrongs or you let an unrepentant sinner get away with their sin. That's not what it means.
で、もう、許すよっていうことってのは、ただ、この、例えばな、悔い改めなくても、誰かを放っておくとか、まあいいやって思うことじゃないんでしょう。
But forgiveness is about extending the grace and extending the love and extending the mercy to others, even though they wronged us.
でも、許しってのはね、悪いことされても、他の人に、恵み、愛とか憐れみを差し伸ばすことですよ。
And if there is unforgiveness in our hearts, any at all, we need to give it to Jesus. We need to pray for that.
だから今、もう心の中にこの許せない気持ちがあったら神様に委ねないといけない。今もイエス様に祈らないとって。
Don't leave any room. その許せない、心の中に許せない気持ちの余地とかも作らないでって。
残さないでって。
We look at the Edomites here, you know, and in the hearts, man.The resentment and the hate and all of their actions was because of unforgiveness, I believe.
だからこのエドム人とかを見るとこの恨みとか憎しみがあったでしょうね。許せない気持ちがあったからだから。
And it fed their pride and ultimately led to God's judgment.
だからプライドを支えていて、で、裁きに至ったんです。で、15、16、let's go on, 15, 16.
なぜなら、主の日が全ての国々に近づいているからだ。お前は自分がしたように自分にもされる。お前の報いはお前の頭上に帰る。お前たちが私の聖なる山で飲んだように全ての国々も絶えず飲み続け、飲んだり すすったりする。彼らはまるでいなかったもののようになるって。
神様に裁かれるなよって。
You know, again, this is an obvious thing. But if our sin's unforgiven, we're going to be judged according to that sin.
もうこれは本当に当たり前のことだけど、心の中に許されてない罪があったら、その許されてない罪によって神様に裁かれる。
Right? If we're unforgiving and unloving, then we won't be forgiven and we won't be loved. It's reaping what we sow.
まくものの刈り取りですよね、これは。だから、許さないと、 愛しないと思ったら、じゃあ許されないんで愛されないようになるよって。巻くものを刈り取るんだ。
And when we sow to the flesh, we reap corruption and destruction, Galatians tells us, right?
で、ガラテア読むと、肉に巻いたら肉から滅びを刈り取るって書いてある。
17、18、しかし、シオンの山には逃れの者にいるようになる。そこは聖となり、ヤコブの家は自分の領地を所有するようになる。ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となる。エサオの家は狩り株となり、火の炎は狩り株に燃え尽き、これを焼き尽くす。エサオの家には生き残る者がいなくなる。主がこう告げられたのである。
Again, we see that they're going to be judged and they're going to be totally cut off. In fact, they are, right? You guys know any Edomites today?
None. だから神様に裁かれてもう完全に破壊されるって、だからこの生き残る者はいなくなるって書いてあるでしょうね。今日もエドムっていう国、エドム人って知ってる？みんないないでしょ。
Actually, around 70 AD when Jerusalem was destroyed, so was Edom. Edom's gone.
だから70年の時、エルサレムもローマに破壊された時、エドムも破壊されて、もうエドムも二度との存在も なかったんですよ。
But and this is what we're going to end off with here today, but Israel is going to be delivered.
で今日これで残りを見ると、まあ、イスラエルの救いの話があるんでしょう。神様の裁きがあっても、
Even when God's judging, we're going to see Israel is going to be delivered here. Let's read to the end. じゃあ最後まで読みます。19から。
19 to the end. ネゲブの人々はエサウの山を、シェフェラの人々はペリシテ人の地の占領する。また彼らはエフライムの野とサマリアの野を占領し、ベンヤミンはギルアデニを占領する。イスラエルの人々に属するその一軍の捕虜、の民はカナン人の地を、サレファテまで占領し、セファラデにいるエルサレムからの捕虜の民はネギムの町々を占領する。救う者たちはエサの山を裁くためシオンの山に登る。こうして王国は主のものとなる。
Here we see there's going to be no deliverers.No saviors for Edom, but only in Israel, right?
で、イスラエルにはこの、助けても救い人がいるって。でも、エドムの方はないんですよね。
Only Mount Zion, シオンさんのようところだけ。And you think about this, and again, I think it's really plain for us here, but if you look at verse 17, it says, There shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possession.Possessions, it says, right?
で17節みんな注目してほしいんだけど、ここにはね、そこは聖となり、これヤコブ、イスラエルに関することでしょう。ヤコブの家は自分の領地を所有するようになるって。
This is talking about the last days, obviously, right?
もうもちろんこれは終わりの日の話をしての話でしょうね。
In the last days, and we've been looking at this for a while,Through the prophets,
預言者の書をしばらく学んでるから同じ繰り返して同じ話が出てきてるけど、最後の日にはイスラエルが悔い改めて主の方に戻るんですよね。
In the last days, Israel is going to repent and return to the Lord, and they're going to be blessed by God.
で神様に恵まれる。
In fact, they're going to receive all the promises of God.
神様の約束全て受け取る、その時には。
Up until now, and up until that point, Israel had not possessed all their possessions.
だから今まで、そしてイエス様がの再臨まで見るとね、イスラエルが自分の領地を所有してないんですよ。
You know, when God brought Israel out of Egypt into the promised land the first time, he told Moses, right, every place that the sole of your foot tread, I've given to you.
神様がイスラエル、エジプトから救われたとき、ヨシュアにね、あなた方の足の裏で踏む場、
踏む場所はことごとくすでにあなたに与えているって神様は約束したんですよ。And he says, I'm gonna be with you. だから、he says, I'm gonna fight for you. だからあなたと一緒におられるよ。共におられるよ。あなたのために戦われるよと。But what happened? でも何が起こったか ?Israel always fell short, right? そのイスラエルがいつもその約束通り自分の方から神様の約束通りあまり届かなかったんでしょうね。Because it was a faith issue. なぜなら信仰が足りなかったからいつも。Like it says here, in the last days they're going to be holy and they're going to possess their possessions. だから最後の日に聖となり、聖地を所有するって書いてある。でも今までそういうことをうまくできなかった。They weren't holy. 聖とならなかったんだ、イスラエルが。Now, holiness, it just means to be set apart, right? で、この聖となることって、聖っていうことは、性別されることって、神様のために分けるっていうことでしょう。という意味。神様のために生きる。神様に使えようとすること。It means, I'm gonna live for you, God. I'm gonna serve you. I'm gonna live for you. If you go to Israel today, you're gonna see,The nation's not set apart for Jesus now, right? で、今日、イスラエル行ったら、もう神様のために性別されてないって、すぐわかるんでしょうね。But there's gonna be a day when they will. でも、聖となる日が来るはずってここに書いてある。Now, this is where we end today. で、今日ここで終わりたいと思うんですけど、Some good news for Israel and bad news for Edom, right?だから、イスラエルに関して良い知らせがあって、エドムに関して悪い知らせですよね。But we're talking about God's faithfulness, because it says right here at the end that the kingdom shall be the Lord's, right? でもこれは神様の忠実さの話ですよね。だから最後の最後にこうして、王国は主のものとなるって書いてある。You know, Moab,Saw total destruction because of pride and unforgiveness. プライドがあったから、まあ、許さない心があったから、完全破壊になったんですよね。そのプライドが招いた結果でした。And so what's the lesson for us here as we finish up? だから今日終わりにするんでも、どういうレッスンがある私たちのために。Esau,is a clear picture for us of our flesh. エサウは肉の現れでしょ、私たちのための。Jacob or Israel is a picture of the spirit. ヤコブ、イスラエルは霊の現れ、ここには。Esau walked in the flesh, right? He had the opportunity to have a blessing. He had an opportunity to be the spiritual leader of his family, and he exchanged it for a cup of soup.だからエサウは肉によって歩もうとしただけでしょ。だから神様の約束、神様の祝福、家族の霊的なリーダーになる機会があったのに、シチュー一杯と交換したんです、それを。All he was worried about was his immediate desires, right? だから目の前のことだけしか考えなかったんだ。But in Israel's case, they weren't perfect, we know. But we see this restoration. Why? Because there's humility. There's the opposite of pride. There's humility. There's repentance. There's faith. でもイスラエルの場合、イスラエル見ると、正反対のことがあった。もちろんイスラエルは完璧ではなかったんでしょうね。でも悔い改めがあったから、この回復とか恵み、祝福があったでしょう。信仰によって歩むようになったとか。And I want us to think about this. You know how much God loves Israel? God loves you too. で、だから、こういうことをみんなよく考えてほしい。まあ、どれほどイスラエルが神様に愛されてるってわかるでしょ？みんなも同じ愛でみんなも愛してるって。神様が。In 2 Peter chapter 1 verses 2 to 4 it says this. 第2ペテロ1章の24節、20から4節こう書い、あ、2節から4節こう書いてある。 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which we have been given, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
第2ペテロ1章の2節から4節、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように、私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。
神様に愛されている。 You're loved by God, you know, and God supplies all that we need, right? Philippians 4:19.
だからフィリピ4の19に書いているように、私たちの必要すべて満たしてくださるでしょう、神様が。
God wants to, in Ephesians 3:20, it says that God wants to bless us exceedingly and abundantly above all that we can ask or think.
で、エペソの3章の20節、こういうふうに書いてあるけど、神様はね、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことをしたいって。
それほど愛されてる。
That's how much he loves you. And when we live for him, right? Live in holiness, or choose to live in holiness, and choose to walk in faith, choose to trust Jesus in everything,
We see all of God's working.
もうだから聖となることを決めたら、心の中に歩もうとしたら、神様の働きとかって恵みと祝福って悟るようになるんですよ。
These are God's promises.
これは神様からの約束だから、
Based on His word,
イエス様の働きによっての。
And so may we walk in the Spirit, right? And as Paul said, not fulfill the lust of the flesh.
だからパウロが書いたようにガラテヤの5章のところでね、御霊によって歩もうよって。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。
Let's receive all of God's promises. You know, maybe we're falling short of receiving God's promises. Not because God doesn't promise them, but we're not walking in faith, right? I'm not a name it and claim it guy, but God's truth is God's truth.
だからもしかして、もう神様の約束が目の前にたくさんあるけど、今まで受け取れてないかもしれない。まあ信仰によって何でも頼んだら全てもらえるってそういうわけではないけど、神様の分、私たちの無信仰のところで受け取ってないかもしれない。じゃあだったら信じましょう。
If that's the case, then let's place our trust in him. 信頼しましょうよ、イエス様、そうだったら。And walk in humility. And be salt and light, right?
だから、へりくだって、血の塩、世の光で歩もうよって。じゃあ、お祈りします。Let's pray.